よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ日常気ままな話しましょうよ。
気ままな話、じゃあ初の話していいですか。
あ、最近チャレンジをしまくっているキヨさん。
ただ人生初は難しいんで、やっぱ子供たちと初、は
いはいはい、なるほどね。
の話でもいいですか。
もちろんですよ。
海遊館に行ってきました。
大阪の
水族館。
はいはいはい、はいはいはい、
なんか今まで僕大阪出身なんですけど、うん、今岡山に住んでて、神戸とかよく行ってたんですけど、大阪に行くっていう機会がなかなかなくてですね、
うん、あ、奇遇、私もですわ。
うん、なんで今までその発想ならなかったのが不思議なぐらいやってんけど、うん、だからその海遊館とか USJ とかいろいろあるやん。
あるある。
だからもう USJ とかもちょっと連れて行こうかなと思って。
お
ー、 USJ はちょっとなんかサイト見た時になんかうって思って、なんか全然わからんこのルールなんかファストパス的なやつとか何を買えばいいかわからんし、これ初見でなんか子供たちまだ、まあ言うてまだ4歳と2歳やから、まあまだええかってちょっとペンディングしてしまってんけど。
確かにね、混んでるからね、効率とかを求めていくのちょっとしんどいもんね。
そうそう、ちょっとチケットの購入とか難しかったんで、もうちょっと手軽な海遊館の方ちょっと行ってみたんですよ。
海遊館行ったことないわ。
あ、一度も？
うん。
あ、そうなんや。まあジンベエザメがね。
はいはいはいはい。
2匹もいるんですけど。
ほう。
すごい、それ目当てで行って。
引きかな？とう
かな？とうかな？
どっちやろうな。ちょっとちゃんとしとかなんな。
うん。2頭かな。
すいません。ちょっと一応調べとくわ。一応調べとくな。
正確性まとめていくこの番組。
助数詞にはね、ちょっと厳密にいかないとね。ジンベエザメ数え方
AI に聞
く。
とう
です。
とう、はい、
はい、
で海遊館にはジンベエザメ2頭いましてね。
2頭もいるんですか。
2頭もいるんですね。
なるほど。
子供たちにもね、ジンベエザメというとても巨大なね、
大きいよね、
サメがおるから見に行こうっつって、うんうん、で所沢にワクワクして行ったんですよ、
はいはい、
でまあなんか子連れで行くのって結構なかなか、まあ思い通りに行かないことが多いんで、うん、あんまりまあそこまでスケジュールガチガチに組まずに行ったんですけど、
うん、大事大事。
で海遊館行って、その海遊館の日、うん、多分子供たち楽しみしすぎてたが、朝めっちゃ早く起きちゃって、
はいはいはい、
大丈夫、ね、みたいな、
うん、
そんな5時半とか6時とか起きて、
うん、
でそのまま行ったんですけど、まあ、なんか朝ごはんもめっちゃ早くなっちゃって、
うん、
海遊館着いてもう30分とか1時間でお腹空いたからもう終わりたいってジンベエザメ見た瞬間だから海遊館は20% ぐらいしか楽しめず、
うん、
立ち去ることになったんですけど。
そうなんや。実際その海遊館自体はどうやった、大人目線では。
ああ、すごい良かったね。海遊館自体は大学生の時とか行ったことあって久しぶりやったんやけど、構造的にまず上まで上がってからぐるぐる回りながら降りていくスタイルで、すごいなんか回りやすくていろんなコンテンツもあって、マジンベエザメとかもすごい水槽でかくて見やすくて良かったんですけど、
うん、あ、評価してから審査するタイプの審査員や。
よかったんですけど、
うん、
ジンベエザメ到着してすぐね、子供が。
あ、こっち側の事情ね。
そう、うん、もっと堪能したかったんですけど、
うん、
もうお腹空いたからもうお魚いいみたいな。
はいはいはい、
今すぐうどん食べに行きたいっつって。
香川行き過ぎたせいや。
マジか。でも、再入場がね、できるんで、うん、再入場したらいいかと思って。あれ、あ、スタンディングデスク下ろしてますね。
引き続きちょっと腰をね、いたわるために姿勢を変更いたします。
大事ですね。
はい、すいません。
で再入場できるんで、
うん、
再入場のスタンプだけ押してもらって、まずね、飯時に飯食うところも混んじゃうんで早めに行くのは、うん、まあ 逆にありなんじゃないかっていうので、うんうんうん、まあ、11時とか11時半ぐらい行ったんですよ、
うん、
でうどん食べて、
うん、
で海遊館戻ろうと思ったけど、海遊館もなんかもういいみたいな、うん、え
わかるわ
まだ全然、うん、結構いい値段するんでね、あの全員分
払って水族館ってさ、水族館って高いもんね、
そう高いよねって思って、であらかじめね、あの海遊館だけ行ってもったいないんで、あの、うん、いろいろ計画してたんですよ、こあの、うん、近くに観覧車もありますし、
あそうなんや、
天保山のなんか結構でかい観覧車と、あと船が乗れるんですね、遊覧船みたいな感じで、
は
い
は
い
は
い
は
い、
あの辺ね、
そう
確かに確かに、
でそこの船のチケット付きで買ってたんで、あじゃあ、うん、分かったと、まあ海遊館今行きたくないやったら一旦船乗ろうと、
うんうん、
で船の時間もちょうどよかったんで船乗ったんですよ、
うん、
すごい船もめっちゃ楽しんでて、結構でっかい船で、うん、海賊船みたいな見た目で、
うん、
いろいろぐるぐるぐるぐる回って45分ぐらいかな、
あ長いね結構、
そう結構長いんやけど、ムラムラしながら帰ってきて、めっちゃ楽しかったみたいな言ってて、じゃあ海遊館行こうか、海遊館もう行かない、う
ん、なるよね、
えあ分かった、じゃあ一旦観覧車乗ろうか
もう無理やって
で観覧車、うん、天保山の近くも徒歩ですぐ行けるとこあったんですけど、うん、観覧車のバリエーションがあってね、普通に観覧車になんか赤とか黄色とか青とか色塗られてるじゃないですか、カゴの中にね、カゴ、うん、外か、
うん、
でそのうちにスケルトンっていうのがあってね、
え
下が透けてるみたいな、
怖っ、
でスケルトンだけ人は並んでるよ
ああなるほど、
みんなね
死にたがり
スケルトン実際乗ってみたけどそこまで透けてなかったんやけど、
いや無理やって、
まあ、分厚いか、
うん、俺絶対で
子供たちも全然恐怖心もなく、
うん、
普通にぐるっと一周、あ高いねみたいな、さっきの船よりめっちゃ高い、ね、
あんたたちがイカれてるだけよそれは
よかった、うん、楽しかったねみたいな、よしじゃあ海遊館行こうか、
はい、
もういい
辛そう、
帰りたい、
なんか投資とかで損切りミスって損害拡大させてる人みたいな
まさにね、諦めきれずに
ね、サンクコストがね
そうなので再認証せず、だから海遊館ともう30分1時間おらんかったんちゃうかなって感じやったけど、まあでも子供たちが大満足してたんでね、
うん、
まあまあまあええか、
うん、
でもちょっと帰ってきました、
お疲れ様でございました。水族館でいうとちなみに、うん、滋賀県には琵琶湖博物館っていう
琵琶湖博物館
有名な、そう、
うん、
でそこに水族展示っていうのがあって、
あ前言ってたやつ、なんかめっちゃ詳しく説明してくれる、
そうそうそう、あそう琵琶湖とかの知識が異常に深まるっていう、うん、マジで異常に深まる琵琶湖の全生き物が網羅されてるから
あいいな、滋賀も行きたいよな。そ
でそんな琵琶湖博物館、ちょっと前2月ぐらいの話なんやけど、
あはいはい、
あの琵琶湖博物館行こうとしたやけど、
うん、
なんかツイッターかなんか見たら、
うん、
琵琶湖博物館のフォローしてんねんけど、うん、そのツイッターでなんとあの琵琶湖オオナマズの水槽が割れて、
うん、
1階の、
うん、
そのエリアがもう水浸しになってる、
うんうん、
ので視察に来ましたっていうのを TM レボリューションがツイートしててその
漏れてるから休館とかじゃなくて視察に来たから
情報量多ってなって
そう
で行くんやめたっていうのが今思い出された
情報量が
え大丈夫なのめっちゃですごい水がなんかあの筒状の水槽やから、
うん、
本当になんかあのちょっとした災害跡みたいなぐらい水が漏れてる写真を西川貴教が上げてるみたいな、うんうん、むずってなってその受け止めきれへんってなって
なんで割れたんやろね、
なんか原因不明らしい、ね、そう
へえ。
琵琶湖の技は無事生きてるらしい、
ああそれよかったね、そうなんや、
そうっていうのを思い出したよ。
どうでもいいじゃん。
どうでもいい。ちょっと子供の話で言うと、でも、
はいはい、一
個なんかうちの子供が最近とんでもない勢いで成長してるんやけど、
うんうん、
あのこの前夜世界遺産っていう番組知ってる？日曜日か土曜日の夜に、うん、夕方頃にやってて、
たまにたまに見たことある、うん、
なんかあのナレーターがあの、うんうん、アン女優のアンさんがナレーターしてて、うんうん、でその 8K カメラで撮った映像で、うん、世界遺産の解説をするみたいな番組なんやけど、うん、なんかポンペイ火山の、
うん、
なんかあの特集で、だそのポンペイ火山が噴火した時に巻き込まれて、で子供を抱きかかえるようにしてそのままミイラになったやつとかが、
うんうん、
あの映像で紹介されてて、
うん、
でそれをうちの息子は見てて、
うん、
でその溶岩がドーって溶けてくる映像とか、
うん、
イメージ映像みたいなのとか、あとはそのミイラとか見て泣いちゃって、
うん、
でそれでその後俺の部屋に来て、
うん、
バーバーっつって泣いて、
うん、
でなんか怖いっつって、
うん、
で火山がね、なんか火山でドワーって言ってなんかその人が逃げたりとかなんか死んだりみたいなのが怖かったん、うんうん、みたいなの聞いたら、うん、うん、死ぬっていうのが怖いって言ってて、
お
死の概念に恐怖してるもうと思って、
お
なんかすごない、なんか俺小学校の低学年ぐらいの時に、
うん、
人が死ぬっていうことに関してあまりに情報がなさすぎることが分かって、
うん、
誰も知らんや死んだ後のこと、
うん、そうやね、
こうとんでもないことやんと思って、
うん、
1ヶ月ぐらい鬱になったことがあって小学校低学の時に。
で、まあ、なかなか難しい概念やもんね。
だからそのおばあちゃんが死んだけど、
うん、
この死んだ後ってもしかしたらめっちゃ苦しいとこにいるんじゃないとか、
は
あ、それともなんかその意識だけが残って体が動かせへんみたいな状態だったらどうすんのみたいなことを考えて、うん、死んだらしかももう二度とそこには存在しなくなってしまうっていう、うんうん、何のために生きてんの我々みたいなので、うん、毎日川を1時間ぐらいこう座って眺めるっていうことをしてたんよ。
多分結構そういう経験する人多いんちゃうかな。
そうそうそう。で小学校低学年ぐらいでそれで、ね、まあ早いねとか言われてたんやけど、
うん、
3歳でもう死の概念理解したんやと思って。
うちの息子もそれで言うとね同じ感じだよね。
お、
なんか急にパパ4人でずっと長生きしようね
っていう。おい、あじゃあそのうち多分あれよ、その死が怖くてしょうがないっていう、
でも死を理解してる、まあ多分恐竜の多分弱肉強食のやつ見てるから。
はいはいはいはい。
人ね死んじゃったねとか言ってるんよ。
死んじゃったねの後になかった、でもあその漠然としてもうとんでもないトラウマやったけど俺その小学校低学年の時、
うん、かわいそうって言ってるなうちの息子はな。
まだ実感、自分事として実感してないから、もうすぐ来るよ川ずっと見つめてる時が。
まあでもあの意識してるな、パパとママもずっと長生きしてねみたいな、何歳まで生きるのみたいな、ずっと結構確認してくるね、なんでみたいな。うん、
わかるわ。でも
今わかってるんやもん。
なんて答える？
まあそうやな、でもその頃に、ま、じゃあ僕が100歳になったらパパ何歳みたいな、133かなみたいな、
うん、
でもそんなには生きておらへんかも、パパもお墓の中やなみたいな、
うん、
そっか寂しいね。
あれ
寂しくなるこっちも。
あれ伝えんのむずいよな。
むずいね。なんでなんでそんな長生きできないのみたいな。
そう、死んだらどうなんのって言われた時にさ、うん、なんかこれ真実を言うべきなのかどうかめっちゃ迷うよね。なんかその誰にも分からへんっていうのが答えや。
そうやな。
なんかお星様になってとかも最初使ってたけど、
うん、
そろそろ真実を打ち明ける時が来たんじゃないか。誰も分からへんねんって。
恐怖するかもね。分からんってなったらな、
絶対に死ぬねんっていう、
うん、
絶対に死ぬのに
脅してる、
誰にもでそこに俺がビビってたから、
うん、そうね、
それでも伝え方がいいのかなとか思いつつ、
深刻に悩んでるやつは伝えた方が、伝えない方がいいかな。
まだね、そう、それ当時の俺は、うん、それで1ヶ月ぐらい悩んだ後に、
うん、
トイストーリー見て治るっていう、ちゃんと子供らしい治り方をしないけど
そうなんや、
そう、ちゃんと母親とかにトイストーリーを見たら治ったって言ってたらしい、うん、すごい
何がきっかけやったやろな。
やっぱそのピクサーのエンターテインメント性、
うん、上書きするやろな、そういうなんか気持ちをね、
明確にそう消えたっつったらしい、なんかさ、
うんうんうん、なるほどね、
ずっと悲しかったのがなくなったっつって、だからエンタメってすごいなっていう、う
んうん、まあ、子供とか特になんかずっと環境、同じ環境におるとずっとか同じこと考えちゃうけど、
うん、
環境変えるとガラッと変わるらしいから、そういうのも大事かもしれないですね。
いや子供すごいわ、
うん、
思ったより早くね成長してるね、
これからも多分いろんな発見をくれるやろな、
うん
うん、この前結婚記念日だったんですよ。
はいはいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます。アメちゃん結婚記念日なんかしてたりする？毎年
なんかお金を使おうってなるその美味しいもん食べに行くとか、
うんうん、
誕生日とかもそうやけど、
うん、
ちょっとだけずらしていい話先に、
あ、いいよいいよ。
誕生日どうしてる？
いい質問ですねいい質問ですね。誕生日はねもう適当になっちゃってるね。
そうあるよね、なんか、ね、なんか
お互い、まあ、欲しいもんあったらなんか買うよって言ってるけど、
それそれ、うん、
欲しいもんないんよね。
無欲無欲や。
欲しいもん時間かなって何も解決しない
買えへんやつ
って言ってギリギリ、多分去年か一昨年ぐらいはなんか買い合ってた、なんか靴ちょっと古くなってきたら新しい靴ちょっといいの買ってもらうとか、
うん、
そんな感じで、まあ、いつでも買えるやつやけど、まあどうせやからって感じで買ってたけど、もう最近は諦めたね。
なんか異常に効率悪いやん、その実際にニーズがよくわからない人のためにその人の共有財産を使って何かをあげるってめちゃくちゃ効率悪いやん
そうやな、共有財産っていうか、まあ、俺の金やしなってなってる
そう、うちはもう完全に共有財産やから、
うんうん、
スーパー透明というか、
うん、1
円たりとも知らんお金はお互いないから。
ああそうやね、
そうだからもう本当に意味ないよ、そのサプライズでなんかとかも、
そうなんよね、
うん、決済どうしてやってなるから
いやそうなんよな、そうなんよ、それもあるな、確かにな、けどそもそも欲しいもないんよな。
でもなんか無理やり作っていくの大事なんじゃない？
うーん、
それこそあの俺がまだ全然達成してないけど、あのミシュラン三つ星に一回食いに行ってみるとか、
そういうのあのね、あの記念日とかにね。
なるほどね。
だ記念日のすご、記念日はまあ美味しいもん食おうっていう日なんよ俺らも、ね、
はいはいはい。
誕生日どうする？
でも同じにしたいんちゃう、その年に3回、毎回
結局うまいもん食いに行く
そう、四半期に1回ぐらいのペースで、
だ、
ね、うん、
だからちょっと、まあ、あの保育園とか預けてる間に昼にやってる寿司屋に行くとかね、まあ、5000円ぐらいのランチで結構コスパよく食べれるんで ね
昼の5000円の寿司屋のコースは夜の2万円ぐらいの価値ある
ところ もあるもんね。多分それぐらいになるね。うん。なんですごいコスパはいいんですよ。とかやってるんですけど、今回も結婚記念日で、
うん、
あの去年は寿司行ったんで、今年も もう俺もなんか そこの寿司屋美味しかったからもうその寿司屋でええやって思っててんけど、うん、予約を取れなくて、
もう
どうしようってなって、まあ、結果あの鉄板焼きをね行ったんですよ。鉄板焼きも結構いい感じのお店を奥さんが見つけてくれて美味しかったんですけど、なんかお肉も何油多すぎて気持ち悪いとかなく気持ちよく食べれるお肉で、 あ、もう一回行ってもいいなっていういいお店だったんですけど、
あれや、あの褒めてから
違う、
褒めてから批判に入るタイプの審査員や。
いや、まあ、デートしようってなったんですよ。
え、何それ、ちょキュンキュンキュンキュン、
なんかいつも飯食って終わりって、なんか、まあ、いつもと変わらん感じも、まあ、美味しいも食いに行ってるけど、
うん、
特別な日感がないから、せっかくやしデートしようっていうので、岡山には、ね、あの後楽園っていうね、
ちょっと待って待って、日本デートしようってどっちから言った、
はい、お互いどっちからともなく、
キュンキュンキュンキュン、
あの後楽園っていう、あの日本三大庭園が岡山にありまして、
うん、
そこはあんま行ったことなかったんですけど、
偕楽園、兼六園、後楽園ね、
そうそう、よう分かってるね。で、まあ行ってみたら、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんとかね、うんうん、いっぱいいらっしゃって、まあただのんびりした場所で老後の散歩みたいな感じで、
いや、めちゃめちゃいいや、
俺らしか若い人おらんみたいな感じやったけど、のんびりしつつ、まあでも、まあそんなに時間をね過ごすこともできないというか、うん、まあ散歩するだけやし、
うん、
なんで、まあいろんなお話ししながら散歩して、どうしようこの後、
うん、
ってなったんですよね。で、久しぶりに、
え、もしかして
ゲーセン行こうかってなった。
何やねん、チューしろや。
ゲーセンとかさ、
うん、
いつ最後行った
なんとね、うん、私多分週に1回ぐらいゲーセン行ってるから。
マジで、
うん、そう、子供がちょうどゲーセン好きやから。
あ、メダルゲームとかですか、それこそ。
メダルゲームはまだ手出してなくて、ひたすらクレーンゲーム、うん、
ああ、なるほどね。いや、そう、僕らもゲーセンめちゃめちゃ久しぶりで、
はいはいはいはい、
まあ、岡山にイオンあるんでそこ行ったんですけど、
うん、
まあ、なんかあんまりそのしたいゲームなくて、行ったはいいものの、
あー、なるよね、その
ゲームもな、うん、なんか太鼓の太鼓の達人もなな
んかむずそうな音ゲーあるけどみたいな、音ゲー
すごいバンバン叩いてんだみんな、
そう
本気で叩いてんなみたいなって、うーんって思って、メダルゲームを見つけてね、
はいはいはい、
じゃあ、まあせっかくやしメダルゲームするか、
うん、
まあやるもん他ないしみたいな、
うん、
で、まあ2000円ぐらい出してもいいかってことで、1万2000円で320枚のメダル買って、
1万2000円で、
2000、
ああ、びっくりした素人すぎて頭おかしなってるやん。
1000円で確か100枚ぐらいで、2000円で320枚ってだいぶ違うから、うん、2000円にしようっつって、うん、残ったら預けれるし子供たちにね、うん、なんかできるからと思って始めたんですけど、で、あのモンハンのメダルゲームがありまして、
へえ、そんなあるんや、最近
なんかモンハンのなんか何、あのメダルを入れてなんか、
うん、
なんていうの、押し出していく、メダルを押し出して入っていく系のやつ
あるね、うん、
でスロット回ってうんたらかんたらをやって、で、まあ、なんか分からんなりになんかいろんなワンラインゲットで何枚メダルがポポポポって出てきたりとかいろいろしてたんですけど、うん、なんかもう保育園とか迎えに行く時間やし、
はいはいはい、
あのもうこれ一回入れて終わろうって言って最後の、うん、あの1ラインだけ、ま、それ出るの待ってたんですよね、
うん、
これ確定して終わろうみたいな、
うん、
じゃあその最後の1ラインでなんかジャックポットが起きて、
すげえ、
でジャックポットの後もひたすらなんか確変リーチが出続けてあの最終的に2320枚が1881枚だな、
すごい
5倍ぐらいになって、5、6倍になって6倍か、うん、最後の1ラインでそうなって、しかも途中でメダルが切れまして、
うん、
あのメダル切れを起こしました、スタッフを呼んでくださいって画面になって、
やば、
出すメダルないみたいになって、
名ギャンブラーやん
とんでもなくとんでもなくメダルの枚数増えて、いや、すごいいい思い出になりましたね、記念日
しかも預けたやろ、
そう、しばらく遊べる3ヶ月間ぐらい預けれるよね、
すごいやん。 でもどうせまたあの、うん、再入条件みたいなことになるよ多分。
そうそう、な、結局また1800枚使い切れへんから一部100枚ぐらい出して また入れたりしたらまた3ヶ月伸びるんで、まあ、それでちょっと子供たちがメダル楽しめるようになったらそこのメダル使おうかなって。
メダル楽しめるようになることはいいことなんかね。
かね、
難しいよね。
あ、だから魚釣り系のメダルとかがあったらいいけどな、
ね、うん、え、ちっちゃい頃やってた？メダルゲーム
やってたな。あのじゃんけんポン
ズコーン
ってた。そうそうそう、あの なんか
フィーバーじゃんじゃんズコーじゃんズコー
絶対そうそうそう、
フィーバ
ーヤッピーやろ。
そうそうそう、
なんでかあれめっちゃやってたな。
クソ強いんな。
そうそうそう、勝てると思ってたからな。
魚釣りのさ、魚になって釣ってるやつを水に落とすメダルゲームやってた。
何それ
知らん。
知らん。
地蔵が一番、ま、メダルオンやけど、
うん、
あえて地蔵のとこ食いに行って、うん、ボタン連打して地蔵落ちたら72枚っていう、う
ん、へえ。
あ、これはでも全国あるあるではない
んや。いや、思い出したのがそのじゃんけんしかなかったけど、結構他にもいろいろやってた気がするな。楽しかったよ、ああいうの。
楽しかったよな、
うん、
純粋に社交心煽らせたよな。
子供には早いかもね。
そう、
大人でちょっとのんびり楽しもうかな。
そうそうそう、社交心はね、ちょっと取り扱い注意しなあかんからね。
いや、そのモンハンのメダルゲームやったからさ、
うん、
結構そのモンハンのモンスター買っていくんよ、
うん、
でモンハン前やってたからさ、すごい懐かしい気持ちでテレビをモンハンの何実況を見てる感じの楽しみ方してた。
いいユーザーやね。
そうなんよ。いや、でもいい思い出ができましたね。
いいっすね。いや、うん、やっぱでもデートっていう表現がすごいキュンキュンしました。
デートしてますか？
してません。
してませんか。
まあ、あのうちはね、そもそもね、あんまり恋愛恋愛してなかったから、結婚前は、うん、
はいはい、
なんかそういうデートをしようやってもし俺が今奥さんに言ったら、
うん、
はぁって言われる。普通にこれぐらいの声で。はぁって。
分からんよ、待ってるかもしれんよ。
あ、でもね、どんどんその俺はずっと愛をこう発し続けてんねんけど、
うん、
手つなごやっつったら気持ち悪いって言われるし。
言い方、言い方に問題がある。
そう、え、ちょっと、え、下着あるけどここにとか言ったらなんかうわ気持ち悪いって言われるし。
まあそんなもんっすよね。
そう、でもこのまあ一方通行がすごく心地いい感じではある。
突然そこに乗っかられたらちょっとドキッとするね。
ドキッとするのよ、時々あるのよ。
時々あるんや。
年一ぐらいで。
年一。
そう。
そう、
すごいよ。
いや、ちょっといい記念日の過ごし方をね、ちょっとやってみてくださいよ、ね、デートし、
誕生日
してください、
うん、ちょっと来週がね、
琵琶湖一周デートしてくださいよ、徒歩で。
あの4日かかるよ多分。プルに歩いて4日かかるよ。
いや、でもいいやん、琵琶湖とか。しかもめっちゃ景色のいいレストランとか多そう。
あるあるある、
うん、
すごい。でももう家から見えるしな、琵琶湖のいい景色。
あ、確かにね、家の方がむしろ景色いいよな。
そうそう、家で飯食ってる方がいい。
終わりやん。
そうなっちゃうんよな。
あ、なるほどね、そういう弊害があるんですね。
そう、あ、時折映画見に行ったりするね。
ああ、映画ね。
そう、
それはいいよね。
映画デートもね、結局その会話する時間があるわけじゃないから。
あ、そうやね、それはそうやな。
そう、デートって何やっけみたいな感じになってる。
あの頃の感覚はね、うん、まあ、俺らもそんなキュンキュンしてるデートしてるというよりはほんまにのんびり散歩してるだけ。
そう、のんびり散歩はいいよね。
のんびり散歩はいいよね。
結局年取ってくるとやっぱ散歩とか、
うん、
見るテレビも世界遺産とかになってくるのよ。
あとはお花見したりね。
そうそうそうそう、
花見に行ったり。
そう、 あ、梅咲き始めてるやんとか言っちゃうよね。
そうそうそう、なんかもうなんか感じるよね年齢を。
そうそう、あ、こういう風にして寺行くんや最終ってなった。
そうなんよな、わかるわ。
難しいね、
うん、なんかあのこの前ちょっと延長で話すんですけど、
うん、
あのスポッチャ初めて行ってきたんですよ。
おお、初めて。
うん、
あの地上の楽園。
そう、あ、いや正確に俺は2回目かもしれんけど、子供たちは初めて連れて行って、うん、なんかボールプールとかあってちょっとよかったんで行ってみようってなって、経験として行ってみたら、まあ、ボールプールすごい大きくてよかったんですけど、うん、まあ、あの何ゲーセンとか
あるね、
いっぱいあって、
うん、
めっちゃうるさかったよね。
うるさいね、
ゲーセンの、あとなんか光チカチカ、うん、ピカピカして、うん、ジャラジャラ鳴って音がガンガン流れて、うん、あれでめっちゃ疲れちゃったね。なんか
子供が、
俺が。
メダルゲームしとるやないか。
メダルゲームはね、そんなね、そんな激しく主張してけへんのよ。テレビ見てる
感じ。音うるさない、でも。
音はうるさい。そう。でもなんかもうなんか、スポッチャのゲームゾーンがすごいやかましくて。ま
あ、確かにね、そのハイテクなゲームがいっぱいあるからさ。
ああ、そうそうそう。
映像がピカピカしたりとか、うん、光がめっちゃ光ってたりとか
あるよ、ね。あと建物がちょっと狭かったから、その多分、響いてたんとかもあるかもしれんけど。
うん、うん。
めっちゃ疲れちゃったね。やっぱもうだんだんそういう刺激に弱くなってる気がする。
無理無理、もう。
うん。
今のポリゴンのアニメのやつ見たら俺絶対倒れる自信あるわ。知ってる人どれぐらいいんやろこれ。ポケモンのアニメでポリゴン界でめっちゃ赤と青のピカピカで子供たちがすごい倒れたっていう。
ああ、そうね、そう、テレビでしばらくなんか書いてたよね。
あのテレビを見るときは部屋を明るくして十分な距離を取ってねっていうメッセージが出るきっかけよね、
うん、
確かポリゴン事件。
そうそうね、だんだん僕らも変わっていってるんでね。
変わっていってる、思想もどんどんその無の境地に近づいていってる
んですか。なんかもう年寄りラジオになってる。
そう、あの、いやでもこの前勇気づけられたんが、
うん、
ダルビッシュが、
うん、
あの高木豊っていう昔の名選手のやってる、うん、YouTube チャンネルにインタビューですって、
うん、
であのちょっと喫煙とかもしてたやんちゃなダルビッシュがもうすごい大人になってっていう回なんやけど、
うんうん、
言ってたんがその自分に価値がないってことが分かって、それからなんか生きるのがすごい楽になりましたねみたいな、
うん、
なんかたまたま生きてるだけで、その野球が上手いとかもたまたま野球っていうスポーツができててたまたまそこに向いてただけ、
うんうん、
なんでなんかそんななんか自分がなんか成し遂げたじゃなくて本当に運が良かったとかで自分自身そんな価値はないんだなと思ったんすよみたいなことを言ってて、うん、あ、ダルビッシュも同じ感じでジジイになってんなと思って。そう、同じようなこと考えるから。
そうやな、
36やからダルビッシュ、
うん、おうおう、
いや、そう、本当にアメビッシュも同じこと考えてたと思ってすごい嬉しくなった。
キヨビッシュも。
キヨビッシュも考えてた。
考えてた。
なあ、
やっぱじ、そうね、あの本とか読んでたあれ思ったけど、その何、やっぱ若い頃特に自己中心バイアスがすごい大きいじゃないですか、
うん、
自分中心に世界回ってる感じの、
うん、あった。
そういうのがちょっと少なくなってるという、小さくなってるというかね、
そう、もう生きてるだけでいいじゃんみたいな感じになってきてる。一生懸命生きてるしいいじゃんって。
そうね、で一生懸命生きてゆるくこういう趣味のポッドキャスト配信して、
そう
ね、
で安らかに
お墓に入りましょう。
またね、そう、またねって言った後にお互い息を引き取ろう。
死んだ後の世界分からんのに。
真相誰も分からん。
また出てるんや。
この世の中で誰も分からへん死んだ
世界は。こういうゆるくね始めて、
はいはいはい、
もうずっと続けてるポッドキャストなんですけど、
うん、
今日ちょうど見たらね、総再生数が3万回になってました。
おい、
素晴らしい
素晴らしい、地道にね着実に
積み上げていきましょうか。
もう歩みは亀でも一歩ずつ
誰かの名言かな。
いや、うちの、 あの大学の時にあの働いてた塾校のキャッチフレーズ歩みは亀でも一歩ずつ、タートル先生っていう
誰
塾校の名言です。
それじゃあ今回のポッドキャストのタイトルにします
はい
お後がよろしいようで、
お後がよろしいようで、
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見ご感想はハッシュタグよもやも FM、 お便りは、番組概要欄のフォームか Spotify で送れるようになってるので、 Spotify 聞いてる方はそちらからお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。